6センチネットラジオ、ロクラジ。
僕今午後の紅茶おいしい無糖っていうのをいただいているんですが、
うん、
傍らに置いているんですが、
うん、
午後の紅茶おいしい無糖、
うん、
すごい名前だよね、
うん、
いやーすごいね、こういう名前考える人すごいね、
うん、
はい、これまでの6センチを66秒でお伝えするコーナー、初めての6センチでございます、6センチは2006年にマドレーヌという曲でデビューいたしまして、今年でおかげさまで18周年迎えさせていただいております、うん、つい先日ですね、その6月に間に合わなかった18周年の抱きしめたんだをホームページで、無料ダウンロードはい、開始しております。そちらの方を聞いていただけたでしょうか。どうかね、困ってた甲斐ありまして、例年に比べて変化のあるアレンジになったかなと思っております。まだの方、ぜひ一度お聞きいただければと思います。この夏はですね、夏ライブを、ピツフラワーさんと一緒にさせていただきます。僕のソロのワンマンライブはもう一応繊細な描写につきまとうものの話してもよろしいでしょうかね、
うん、もうタイトルからしてちょっとよくわかんないね。
あのさ、なんというかこの日々生きてきてね、
うん、
自分はこう感じているんだけれど世の中の人はそこはあまり見ていないのかなみたいなさ、
うん、
ことってみんな人それぞれあると思うんです、
うん、
具体的に言わないと話がわからないよね、
うん、
きっとね、
うん、そうだね、
例えばであんまり話したくないんですが例えばスーパーで皆さんお買い物するじゃないですか、
うん、
そしてお会計をする際にレジで自分の番並んでてね、いよいよ自分の番が来た時、
うん、
カゴを置いたらまず僕はそれが圧迫感を与えないくらいのほんのちょこっとだけお辞儀をします。
カゴ置いた時に、
はい、
うーん、
コンビニでもそうです。で、その時に、お金を渡して、でお釣りをいただく時にも、ほんのちょこっとだけお辞儀をしながら手を差し出します、
うん、
それは理由がありまして、その僕のためにお会計の仕事をしてくれてありがとうという気持ちがあります、
うん、
ただそれが、大げさになってしまうと、
うん、
何ってなっちゃうじゃないですか、
うん、
だから、
うん、
ギリのチョコンお辞儀
もうそう
にしています。で、自動支払い機の方になったりするとですね、つまりそのお辞儀のタイミングがなかなか難しいなっていう。
あ、そう？
その自動支払い機でお金を入れてお釣りをもらってそこを離れる時に、レジの方に向かってちょこんとお辞儀をするというパターンと、その自動支払い機に行く直前にちょこんとお辞儀をします、
うん、
まあそれが例です、
うん、
それって自分のルールなので、
うん、
だからどうとこの細かくこれ以上説明もできないことなんですけれど、ただ稀にですね、そのレジで同じことをしている人がいたりすることがあるんです。この生産というかね、 カゴを置いて、このそのスーパーのカードを出す前に最初にちょこんとね、あ、お辞儀、お辞儀してるっていう。それを僕は見た時にですね、頭が雷に打たれるんです。あ、同じ感覚の人がいるっていう。
それ嬉しいってこと？
あのね、身を委ねたくなってしまいます。もしかしたら家族になれるかもしれないっていう。
あ、やっぱね、感覚というかね、
そう、
自分のね、
価値観なのかな。
そうだね、まあそういうことかね、うん、
ただね、例えばそういう人がほら、あの、あ、お辞儀してると思ってさ、あ、家族になれるかも
大げさだけどな
思った人がさ、スーパー出るときにさ、万引きハンターの人にさ捕まってさ、あの裏の事務室とかに連れて行かれたりするのを見たらショックでしょ。
うん、
え、思ってた人と違うみたいなさ。
まあなるだろうね。
なるでしょ。
うん、
はい、それが今回話したい話です。あのね、最近ね、とあるドラマを、
はい、
あの見てまして、
うん、
で、まあ、まあハマっている、
うん、
あ、面白いなと、
うん、
まあ、単純に思うんですが、
うん、
その僕が食いついたきっかけっていうのが、そのドラマの中で描かれるその描写とかねの中で、すごく細かい部分に、あ、え、そう、それそうみたいなさ、
うん、
そのこともこんなドラマで描写されるくらい、理解されるものだったんだみたいなさ、安堵感、嬉しさ、あ、共有できるものなのかみたいなさ、
うん、
あ、このドラマ信頼できるかも。まあ多くはね、脚本家の方なのかな、演出の方なのかな、
うん
うん、同じ感覚かもとかってさ、
うん、
思ってそれをきっかけにハマっていったドラマがあるんですけれど、
うん、
そうやって喜んだ分、え、それはちょっと違うんじゃないかな、というところを、他にさらっと見ているドラマとか映画とかに比べ、この許容できなくなってきているっていうさ、
うん、
あの本読んでて、うん、あー、なるほど、あ、ここちょっと違うな、まあまあまあまあまあみたいに読めているんですけれど、そのドラマでハッと来た時は、その描写とかさ、演出とかさ、入ってくる情報、
うん、
その役者さんのお芝居とかね、
うん、
入ってくる情報が多い分、そのなんていうのかな、信頼できるかもと思っていった分、許容したくなくなってしまう、寛容でなくなってしまう。
そのさ、自分の価値観とか、うん、自分のその細かいその機微の部分の表描写が、
うん、
期待に1から100まで答えてくれてたりすると、
うんうん、1から100っていうか、まあね、
うん、まあ、たくさん答えてくれてるとすると、
そうそう、
あ、ここも
そうそうそうってね、
うん
うん、
そうなるとちょっと自分の価値観になかったりとか、自分はそこを雑に扱ってほしくないみたいな部分が見つかった時に、
うん、
そういうんじゃなかったじゃんみたいな、
勝手にね、裏切られた気分になる
裏切り、うん、
現象、
それはあの映画も、うん、まあ、本も漫画も
ありますよね。
ストーリーがあるものについては、
うん、
まあ、特に演出みたいなものがあるものについては、
うん、
そういうタイミングっていうのは少なからずね、あるだろうね。
ねえ、
うん、
いやー、これがね、あれですよね、心にダメージを負いますよね、それってね。
そこまで
動揺というか、
ああそう、ああ、そう、
ああ、なんでっていう、
うん、
あの話し合いたくなる、うん、
何それ、演出家と脚本家と、
あのこことこことここの部分は、
うん、
すごく ビビッとくるんだけど、ここは違うのはこれはなんでなんですかとか、非常にややこしい客
暑苦しい客
非常にこの厄介な、うん、あのコメント、
うん、そうね、
はい、
まあそれだけしっかりその作品に入ってってるっていうことはわかりますけども、
いやね、これね、やはりあのちょっと考えるところありまして、まああれじゃないですか、 100% 自分と同じ感覚なんてね、うん、ありえないわけですよ、うん、それこそお話の中でしかなかなかありえない、
うん、
ね、だって、
ね、
だってさ、自分自身だって昨日とか明日とか、このほんのちょっとずつさ 0.0000 いくつパーセントはおそらく変化しているでしょ、
うん、
だからその自分自身であっても 100% 同じ感覚で同じ価値観っていうのはありえないじゃないですか、
うん、
だけど、ことそういった作品ものに対してはね、信頼感がこのなんていうのかな、そういうのってさ、これはもしかしたら語弊があるかもしれないけれど、身を委ねれば委ねるほどさ、シンクロしてってこのお話の中に入っていって、まあありていに言うと楽しむことができるし、
うん、
自分のねこの活力になったり、考え方をねいろいろこの増やしたりとかさするきっかけにもなるじゃないですか、
うん
うん、なんだけどこのだから身を委ねていいのどうなのってやりながらかなりもたれかかっている途中に、ああそれ全然違うなーっていうのがあるとっていうややこしい客になったという話です。
まあまあまあまあまあ、うん、ハマったということですよね。まあそのドラマ、
はい、
っけ？
いやーでもね、勝手に裏切られた気分になるっていうのは非常に本当身勝手、
身勝手ですよ、
はい、うん、身勝手なんですけれど、こんなに好きにさせといてって感じなんですよ。
なんだよそれ、
はい、で、まあ分かっているんです、私も大人ですから、
うん、
多様性の世の中ですから、
うん、
ね、いろんな考え方あるよねっていうのは僕もこの腑に落ちるんですが、なんというかな、この諦めってさ、ああまあ自分とまあ違うところもあるよね、それもわかるよっていうことになった後、ただね、またこの作品によってはさ、あでもあまたここ一緒、あまたここ一緒みたいなさ、
うん、
っていう作品にまた次出会ったら、この人はまた信じたくなるんですよ。ね、もしかしたらありえもしない自分とのこの 100% に近いシンクロみたいなのを信じたくなるんですよ、
うん、
でそこまで考えてね、あれなんです、僕も音楽を歌を作っておりますから、
うん
うん、もしかしたら僕が知らずにね聞いてくださった方から、信じてもらえたりして、
うん、
そしてこの知らないうちに裏切ってしまっている、
うん、
みたいなことがね、
うん、
起こっているのかもしれないなと、
うん、
はい、
それをすごいさっきから言いたかったよ、
はい、あ、そうなんですか。そうですよ、
そうだと
思うんですよ、ね、そこまでは感じておりますよ、
うん、そうだよね、うん、まあ、表現というかね、
うん、
まあ、特に中原さんの作るこのタイプの曲が好きとかね、
ええ、
そういうのもあると思うんです。カツオさんがゲストに来てくれた時に、
うん、
中谷の作るこのフォーキーな曲が僕は好きで、
うん、はい、
って言ってたんですよ、
ええ、
だからそこの部分、そのカツオさんの琴線に触れるあるんだなみたいな、
はいはい、
やっぱそういう自分の好みというか、
うん、
それにこう重ねて好き嫌いとかがあるわけじゃないですか、
うんうん、
ね、
ね、
うん、
だからあれです、一曲一曲ね、の中であれば、
うん、
歌であればね、
うん、
なんていうのかな、シンクロしたまま終われる曲、
うん、
みたいなのはもしかしたら あるのかもしれないよね、
うん、
ただそれが、ま、その同じ作者の人が作った、うん、10曲20曲30曲ってなってくると、
うん、
いよいよね、
うんうんうん、
あここは違う、
うん
うん、なんでそんなそこはそうなの
なんでって思ってるかどうかは分かんないけど、うん、その好き嫌いはもちろん出てくるでしょう、うん
ね、
3分4分のね、うん、曲ならまだしもですよ、
はい、
例えば映画なら2時間3時間、
うん、
ドラマとかならワンクール、うん、10話12話とかあるわけじゃないですか、
ね、
まあそうなるとねそこを全部というわけにはなかなかいかないわけで、うん、アルバムじゃあ10曲入ってます、
うん、
全部、
うん、
それは難しい話です。
難しいよね。
それは違いますよねきっと、
うん
うん、
そうだよね、
うん、
いやなので知らず知らず僕は気づかないうちに、はい、信用してもらえて、
うん、
そして知らず知らずに、
うん、
にもかかわらず、
うん、
裏切ってしまっているんだろうなと
うんうんうん
思いまして。
そうだね。
ただそれをどうすることもできません
できませんね。できませんってことは、うん、中原さんはそのドラマにもし、
うん、
裏切られたと思った瞬間があれば、
はい、うん、
それは何て言うんですか、許容というか、
はい、
それはそうだなと、
うん、
いう納得の仕方をする必要があるね。
あるね。それもあるあるし、これ2つの道筋の、はい、この答えがあるんですよ、はい、一個は今山田さんがおっしゃった、
うん、
そのね、うん、自分もそうなると、振り返ってみると、うん、寛容さというかね、柔軟さっていうかね、
うん
うん、このシンクロできるところで、シンクロして喜べばいいじゃないかという考え方、
うんうん、
考え方というか、それ一つ、感じましたし、
うん、
それに加えて勝手に裏切られた気分に人はしかしなるなとも思ったんです。
なるな、
うん、
うん、
とはいえ、
うん、
この許容したくなくなっちゃう気分になる気持ちわかるなと思ったんです。
うん
うん、ね、人と作品っていうのはそういうものだよね。人と人ともそうかもしれないね、
うん、
いやー、うん、そんなことを感じて、うん、梅雨が早く明けないとこんなことばっかり考えちゃうよ。暑いのに雨降ってんね。そんな今日この頃でございますいかがお過ごしでしょうか。ロクラジのお時間がやってまいっており、
やってまいってね、
おりまして、うん、はい、そんなお話させていただきました、
はい、
はい、あれです、許容という話で言うと、
うん、
FM カオンでやっております6センチの、はい、カハタシナレバという、ラジオでですね、梅干しの話、
うん、
させていただきました、
うん、あ、今日の夜中
かな、
12時だね、
はい、再放送は金曜日の8時半ぐらいからかな、
うん、
はい、です、
うん、
ね、最近だから梅干しが僕、
うん、
かなりハマってきておりまして、
ねね、
画期的なんです僕にとっては。
どういうこと？
根本的に梅干しとは距離があったんです、
うん、
なんていうのかな、酸っぱいし、
うん、
酸
っぱいしって
油断したらやられる酸っぱさじゃないですか、
うんうん、
梅干しって、
うん、
特にだからイメージとしては、昔の梅干しってほんとね、自家製とかほんとに酸っぱかったじゃない、
うん、
で、ただこれも知っていました。最近は随分塩分濃度を抑えたね、あと蜂蜜で漬けたやつとかね、
うんうん、
蜂蜜梅ですかね、うんうん、だいぶ甘い、もうほんとスイーツほぼみたいなやつもあって、この甘いと酸っぱいの間に、もう今やすごい多くの段階がある、うん、なんかね、梅のその種類自体は、紀州南高梅っていうのが多いみたいなんだけど、だから一番甘いやつから試していって、今ね800 8% 塩分濃度 8% ぐらいのね、うん、蜂蜜梅、うん、がちょうどいいです僕には。
まあね、あのものとしては、はい、4% から、うん、
5%
もあったね、5% とかね、うんうん、そういうのが多く流通してまして、でその他細かい刻むね、その塩分濃度については結構専門店とかであればいろいろ選べるようだね。
そうだよね、うん、あのなんだ、梅干しのその専門店とかで売られている、完全無添加塩飲みみたいなさ、うん、やつで塩分濃度 18% みたいなね、
う
ん、
そう、
あのご自宅で、梅干しをつけたりする際には、20% 以上にあえてして保存をね、うん、しっかりできるような状態にする場合が多いそうで、うん、あのね、だからうちの母とかね、おばあちゃんとかかな、がつけた梅干しをちっちゃい頃にうかつにも、うん、ガバッと食べて、うーなんだこれはっていうね、う
ん、なんかやっぱね、子供はさ、うん、味覚が鋭いから、
あーそれもあるだろうね、
ま
あ、
余計にしょっぱいし余計に酸っぱいしみたいな感じだったんじゃないかなって、うん、
その印象でね、多分だから距離があったんですけれど、ぐっと好きになりまして、うん、まあそれはきっかけがあって、あの友人とね、うどん屋さんに行った時に友人がトッピングで梅干しを頼んで、うん、僕はギョッとしたんです。なんてうかつなことを してるんだと思って
あ、そのね、すげーしょっぱくて、うん、すげー酸っぱい梅干しをトッピングするなんて、
そのだから繊細なお出汁の味がこれは消えちゃうでしょっていうような、まあでも僕もあの寛容さももちろん持っておりますから、あな柔らかめに、あのショックを受けないようなニュアンスで梅干し入れるんだ、知らなかったみたいな感じで、でもそうか、自分じゃなんかトッピングには選んだことないな、なんか、うん、まあでもね、そういうのが好きなんだねとか言ってなんかそんな感じだったんです、うん、でそしたらあの一粒どうぞっていただきまして、うん、と思って、いやーそれはありがた迷惑かもなーと思いながら、でもせっかくもらったんで、おつゆに入れて食べてみたら信じられないほど美味しかったのと思って、何と思って、なんてさっぱりいただけるのと思いまして、そっからね、いやそれでその時に、改めてそのね、うどん屋さんのトッピングのところに書いてある梅干しのところを見たら、あの蜂蜜梅を使ってますみたいなことが書いてあって、蜂蜜梅っていうのは僕の知っている梅干しと改めてやはり違うのかもしれない、うん、と思うようになりまして、徐々に気になっていって、これはだから信頼できるドラマかもみたいなパターンと一緒です。僕はすぐもたれかかっていくタイプなので梅干しもしかしたらあの同じ感覚の人かもみたいな梅干しって美味しいよあ、山田さん知ってる、まあ、梅干しって美味しい、
まあ、美味しい、美味しいですね、まあ、特にその蜂蜜梅っていうのは食べやすいですよね。
そうだよね、
全然食べやすい。私もちっちゃい頃に、うん、まあ、祖母とか、はい、または親戚がですね、うん、はい、あれつける人ってさ大量につけるんですよね。
あー、なんかね、あのでっかい瓶だ、
そうそうそう、だから梅酒とかでもやるやつ、持って帰んなさいみたいな形で母が持って帰ってさ、
うんうん、ね、体にいいからね、
そうそうそう、一日一個は食べなさいなんつってさ、うん、絶対嫌だと思ってたから、
無理だよね、
無理だと思ってたからね、うん、あ、だからあの家でさ、ピクニック行きましょう、花火大会行きましょうっつってさ、うん、あのおにぎりをさいっぱい作ってさ、はい、具がさいろんなバリエーションありますと、
はい、
間違って梅干し引いてごらんなさいよ、
家の あの梅干しの
きつ
い、あのそのままがギュッと入っている、
うん、
あのおにぎり、
うん、
ね、
ね、
いやこれがさ、しかし気づいたんです僕。
なんですか？
一番最初それでうどん屋さんのその件があって気になって食べたのは、塩分濃度 4%、 半分ぐらいの塩分濃度の蜂蜜梅だったんです、
うんうん、
でそれを食べた時にそのうどん屋さんのトッピングに入れて美味しいと思ったものよりもさらに甘かったんです、
うん、
改めて、あれ信用できるの、好きになってもいいのっていう状態で食べた、蜂蜜梅の塩分濃度が 4% で良かったなと、うん、なんか思うんです。
なんで？
つまり、だんだんしょっぱいのが欲しくなっていくの、うん、あのよりパンチを求めていくでしょ、うん、みんなも、うん、そうだから、あのしょっぱさ酸っぱさがこの癖になっていく仕組みなのよ、
うん、
あれは
いやいや仕組み、
つまり梅干しを食べ慣れてきた人にとっては、うん、この塩分濃度 18%、 20% みたいなやつっていうのが美味しいよね。そもそも蜂蜜梅じゃなくてもう塩だけでギュッとやったやつが美味しいよね、梅の風味がね、なんていう風になっていくんじゃない。なのでですね、梅干しはあんま好きじゃないな、嫌いだなと思いながらも、ここまでお話を聞いてくださった方はですね、ぜひ塩分濃度 4% の信じられないぐらい甘い、もうほぼ桃
それ言い過ぎですけどね、
もうほぼ和菓子みたいな、
うん、そっからスタート始めてみようと、
からね、
いうこと。
どうですか、
うん、
もう一度、
はい、
信じてみ見ようよ
梅干しを、
はい、
ああそう、
僕らはそういう生き物じゃないですか、うん、梅干しのこともう一度信じてあげてみてはいかがでしょうか
どこから目線なの、
ね、もちろん塩分のね問題があるからコントロールはしなきゃいけないけれど、汗かいたりするしね、クエン酸とかも豊かなので、いろいろね梅干し自体はいいみたいですよ。
まあ、今からの季節ね、うん、いいと思うよそれは。
はい、お試しあれと、うん、そんな感じでもたれかかっていたら、うん、勝手に裏切られてしまったドラマの話と、まだそれでも見ようかなという話と梅干し再入門のお話でした。ライブ情報、
はい、そんな中原さんの
、はい、
ソロ弾き語りワンマンライブがありますね、
うん、
7月の21日の日曜日、吉祥寺のマンダラで、
はい、
中原明彦弾き語りワンマンライブ夏の一人中やん2024、
うん、もうあれですだから、7月21日なのであと6日後、はい、となっております。迫ってまいりました。
リクエストのね、はい、メールもねいくつかね、
ありがとうございました、う
ん、ます
このいただいたリクエストに、うん、うん、そこか、うん、はい、はい、頑張りますと思いながら
そうですよ、はい、せっかくいただいた
なんとか、はい、お答えできる方向で、はい、頑張っております、
はい
はい、こちらの方ですね、あの夏の歌や懐かしい歌いろいろ取り揃えて、
うん、
はい、お待ちしております。日曜日でね、あのちょっと早い時間から、
うん
うん、やらせていただいて、うん、で終わった後も余裕を持ってお帰りいただける、
うん、
そんな感じの時間帯にしておりますので、うん、この夏の思い出にぜひお越しいただければと思いますよ、うん、
はい、
うん、時間何時からでしたっけ。
15時スタート、
うん、
はい、
おやつの時間午後3時から
そう、
はい、スタートでございます、うんうん、ただあれですね、だからおやつはちょっと早めにその日はいただいて、で、あの3時からはライブを一緒に楽しめればなと思っております、
うん、はい、
はい、
皆さんぜひお越しくださいませ。
ぜひお越しください。
そして6センチとの夏の思い出はですね、
うん、
8月に入りまして、
うん、
10日の土曜日、
うん、
東京は新大田クロッシング、
はい、
6センチ&リツフラワープレゼンツ君と花火が見たかった、
うん、
こちら東京公演、
はい、東京公演ということは、
はい、名古屋公演がですね、
はい、
8月の25日の日曜日、
あ
新栄のサンセットブルーで あります。
あ、久しぶりにお邪魔いたします。
はい、名古屋にですね。
嬉しい。
何年ぶりでしょうか。
はい、
ぜひ名古屋の皆さんに会いたいなということでですね、うん、リッツフラワーさんと共にこの企画を立ち上げまして、
はい、
現在進行中でございます。
うん、打ち合わせをね、細かくさせていただいております。
うん
うん、今回決まったことがありますよね。
はい、お越しいただいた皆様に、
うん、
この会場にですね、
はい、
お土産線香花火セットをプレゼントいたします。
君と花火が見たかったというイベントタイトル、
はい、
で、お越しいただいた皆さんに、
はい、お土産線香花火セット
をプレゼントすると、
はい、これはどんな内容かと言いますと、
うん、
線香花火はもちろんなんですが、
はい、
書き下ろし曲のですね、
うん、
線香花火のための歌というのをですね、ダウンロードしてですね、お持ち帰りいただけるといいますか。
どういうことになっているかというと、はい、歌と線香花火のセットをご来場いただいた方に、
はい、うん、全員漏れなくプレゼント、
はい、ということになっております。
はい、
つまりその曲を聴いていただきながら、
うん、
線香花火を楽しんでいただく、うん、そんなひとときを、
うん、
このセットで、
はい
はい、楽しんでいただくためのものを用意しました。はい、
うん、
君と一緒に花火できるよね、そんな、
うん、
ご来場特典でございます。
はい、
これ曲を私作らせていただきまして、
はい、
今レコーディング作業中でございます。
はい、どうですか、線香花火を楽しむときに流す曲、
はい、
聞く曲、
うん、
そんなの今まであったんでしょうかね。
これね、
世界初かもしれないですよ。
どうですかね。うん、そして曲を作ってみて、
はい、
その世界初の理由も分かりましたし、なかなかおつな感じになりましたよ。
おつな感じ、
うん、ちゃんと線香花火を試してみて、
はい、
まず分数を、何個かだから線香花火を試しての分数の平均を測り、そしてこのタイミングでこうやって変化していくみたいなのを把握しながら、うん、今度は音楽に落とし込むというような、うん、はい、細かいことをやらせていただいておりまして、
はい、
うん、楽しんでいただけるかと思います。
はい、ちなみにですね、このプレゼントのお土産線香花火は国産の線香花火でございます。うん、結構ね、長い時間楽しめるタイプのですね、うんうん、線香花火なのでですね、はい、こちらもぜひ楽しみにしてていただきたい。
そしてですね、ライブ内容についても、
はい、
細かく花火大会のようなセットリストになるといいなみたいな、
うん、
ややこしいことを申し上げたところ、
うん、
リッツフラワーさんが心よく快諾していただけまして、
うん、
だからね、セクション細かく、
うん、
しかしなんだ、それぞれのセクションでちょっと楽しめるような感じのイベントになんかなりそうで楽しみです。
8月の10日はですね、東京の新大田クロッシング、そして25日は新堺のサンセットブルーということで、お盆を挟んでね、うん、
はい、
日程がございます。で、両公演ともですね、オープンが17時30分、
はい、
スタートが18時でございますので、はい、お間違いなくということです。
花火にまつわる新曲をそれぞれ書き下ろすということもありまして、はい、私戦々恐々としております。
この線香花火のための歌とはまた別に、
別
ってことなんですね。
ございます。はいはい、僕の場合はそれでもいいのかな、
うん、ダメだよ
といった雰囲気を醸し出そうかなとも思いましたが、違う立て付けになっておりまして、
そうだね、
はい、そうだね、はい、花火の曲を作って、
うん、
お迎えしたいなと思っております。ぜひお越しください。
はい、こちらもご予約受付中です。詳細についてはライブページをぜひご覧になってください。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
はい、
はい、
うん、
ロクラジ第、
はい、474回、
はい、でしたね。
でございました。
今、はい、あれですよね、ちょうどアマゾンプライムデー、
うん、
ね、アマゾンっていう通販サイトのね、うん、一大このセール、
一大セール、
うん、
あ、そうなの
みたいなのをやっておりまして、その ショッピングアマゾンのそのショッピングアプリで、チラチラとこのいろんなものを見る、
はい、
あこれもちょっと安いみたいなのを見る、それ楽しいです。まだ何も買ってません。
え今日から、
うん、
え明日
今日明日
明日何時までなんだろうな。
あどうだろう、ね、
ちょっとゃ私もチェックしよう、
はい、
うん、
なんかね、まあ無駄なものを買わないようにっていうストッパーがきつくてまだカゴにも入れてませんが、はい、なんかいいのないかなと思っております。そんなまあね雨ですし、そんなお家の楽しみ方もそんなお家楽しみもしながらですね、ぜひ健やかにお過ごしいただきたいと思います、
はい、
梅雨って明けんのかな、
じゃないの、もうパパッと開けそうじゃよね、
うん、まあ例年そうですかね、そういえば、はい、梅雨明けてほしいなと思っております。そして週末はいよいよ一人仲やん弾き語りワンマンライブです、
はい、
ぜひこちらの方も楽しみにしていただければと思っております。
はい、
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。
大げさに言うのもなんだか嘘っぽいけど、何かと強がるとこも途端に弱くなるとこも、あたしらしいと思ってほしいな。そうだ特集に